Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1725回、8月23日です。皆さんまじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばん、バンジ
ー。バンジー。ケイちゃん、ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
台風19号、来ますよ。来ますよってもう。
20号でしょ。
あ、20号。四国、和歌山あたりは今、結構降ってるみたいですけどね。雨、風。
うん、
幸いにも島根は今のとこはまだ大したことない、
うん、風もそんなにないし、
ね、風もまだそんなに吹いてないし、ま、雨も降ってないし、
暴風警報は出とるけどそんなに風吹いてないね、
うん、まあ、暴風警報島根県全域だから、広島との県境あたりはもしかしたら風がぼちぼち吹いてきてるのかもしれないけどね。そのとこ台風いかがですか。現在の台風20号の位置は室戸岬の南南東約80キロ、強い勢力で北に時速25キロ、中心気圧が955ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートル。今960まで落ちたかな。
うん、960って言っとった
んだね。で、このあと勢力維持しながら北上していくと。で、そろそろ19時から20時頃に四国に上陸する可能性が高いと。でその後岡山兵庫の県境付近を進んで深夜には日本海を抜けるという予報ですね、今のところは、うん、なので島根は夜中、朝起きたらもう、
夜中
雨も止んでしまってる予定ではありますけどね。
あの右側とか後ろ側の方がひどいよね。なんか
ちょっと赤い感じだよな、雨雲が、うん、まあ雨も結構降ってるんでね。台風が通過する付近の皆さんは十分お気をつけくださいね。
ですね、
うん、JR も山陰から東京とか岡山行くやつはもう止まってしまってるしね。
みたいですね、
うん、サンライズ出雲も今夜は運休だし、八雲号も夕方ぐらいか止まったのかな。新幹線も夕方ぐらいからもう止まってしまってますからね。
次から次に本当に
来るよね。でこれ台風が抜けた明日は島根は猛暑台風一過。
そうそう、なんかね今日その話してたんだけど、
うん、
あの私子供の頃っていうか子供の頃、あまだそんなに大人じゃない頃にその台風一過っていうのがファミリーだと思ってたんよってすごい会社で大笑いしとったんだけど、
だ台風父さん台風母さん
台風ファミリーみたいな、台風一家って
一家旦那それは好きちゃんだけだろう
そんなことないね、あんな字書くと思ってなかったっけ、音声だけ聞くとなんか寺内勘太郎一家みたいじゃん。
あ、江口さんこんばんは。
こんばんは。
台風、まあ、島根に関してはそこまでどうも心配はなさそうなんですけどもね。
逆に関西とかの方がひどくなりそうだよね。
そうそうそう、避難勧告も結構出てますね、四国4県、広島岡山とか和歌山とか結構広範囲で避難勧告も出てるし、まあ、一応島根県もねあちこちあの避難所の開設はどうも始まってるみたいですけどね。
うん、
ジミーちゃんいつも通り夜中に通過する予定。
あれ不思議に夜中が多いよね台風。
確かに、
ね、何だろうと思って
夜型なんじゃない、
夜中に停電したら怖いよ。ん、
夜型なんじゃない台風が。
夜型
でも逆に夜中なら寝てるから電気切ってもいいじゃない。
いやいや風いやいや風強かったらさ目覚めるし、この暑いのに停電したらエアコンつけられんじゃん。
まあ確かにね、
大変なことになるよこの暑いのに。
結構気温あるもんな。
もう今日だけってお昼あの家帰って会社戻るとき、うん、外気温38度だったっけ、うわーと思って、あもうね信号で止まったら頭クラクラするんよねあってうーん、
そっか、
めんどい、暑いの嫌い。
あーねー、今収録前はすきちゃんと NHK のニュースを見ながら準備をしてたんですけども、今もすきちゃん NHK つけてる？
いやもうテレビ切りました。
テレビ切った。
うん、そっちに気がいったら集中できないんで
台風好きのすきちゃんが目を覚ますか
台風好きっ
ていう
かね、
うん、今夜寝られるのだね、
沈むって言われてるんでいやいや寝ますよ
もう明日一日じゃん、寝なくてもいけるんじゃね。
もうね、寝ないと体持ちませんもの。
確かに日中暑いしな。
そう、
なかなか大変ですが、まあ、これから台風が接近する地域の皆さん十分気をつけて湯を沸かしてくださいね。北海道はちょっとコースがずれてきたからケイタのとこ大丈夫っぽいね。
うーん、
予想進路が
なんだね、
うん、
ずったんだよね。
あの予報円は北海道かかってるけど、予報円の中心をずっと取っていくと北海道ギリギリ上陸するかしないかって感じだね。
なんか気筒やったんだね、あのケイタ。
あ、雨乞いの反対。
うん、来るな来るな、踊りを
夫婦吹いとるかもしれない。来んじゃねえよってはい、ではそれ本編行ってみたいと思いますよ。
順番通りですか。
はい、順番通りです。
はい、あ、野良ちゃんこんばんは。
野良ちゃんこんばんは。はい、それではまず最初は携帯ウォッチにあった記事です。 台風の進路予想を市区町村単位でズーム、ウェザーニューズのアプリという記事が上がってました。ウェザーニューズはウェザーニュースタッチの iOS 版で台風モード機能を追加しました。台風モードはウェザーニュースタッチ雨雲レーダーチャンネル内のズームモードに追加されますということだそうですよ。台風モードでは地図の拡大縮小が可能となり、市区町村単位で台風の進路などが詳細に確認できるようになっています。合わせて同画面上にウェザーニューズ、気象庁、JTWC の台風予想進路を表示できる機能も追加され、台風への備えに役立てることができますと。新機能搭載ですが、これは無料ユーザーでも使えるのかい？もしかしたら有料ユーザーオンリーかな？
今なんかね、あの、うん、ウェザーニュースニューズ開いたらなんか出てきたよ、うん、今のニュースまさに。
ああ、そういう新機能が使えますよってやつ。
うん、でも
台風チャンネルじゃないや、雨雲レーダーチャンネル、雨雲レーダーチャンネル、雨雲レーダーチャンネル内のズームモード、
ズームモード、
ズームモードってどこで使うの？もしかしたらバージョンアップが来てんのかな。バージョンアップしないとダメ。の可能性もあるぞ。
何もない。あったあの下の傘マークのレーダーっていうとこを押して。
傘マークのレーダー。あーはーはーはーはー、ここにズームがあるのか。
ただ雨雲レーダーズームモード、ここのあの左側に台風のマークあるでしょ。それを押したら出る。
はいはいはい、あった。あ、なるほどね。スキちゃんのとこでも見れるってことは無料ユーザーでも使えるってことか。
うん、
見える。3本の予測モデルってのも出る。
それはダメ。
あ、それはやっぱり有料ユーザーだけか。
うん、それは有料ユーザーだけですね。
進路予測図は見れるってことだね。
そうそう、台風マーク。
ああ、なるほどなるほど。私有料なんで3本の予測モデルってのもちゃんと出てきますわ。
なんでもかんでも嬉しいけどやるけ。
これ18号と19号が並走するんだよな。
並んどるよね。
うん、
こういうのも珍しいよね。
珍しいよな。はい、ということで、まあ、ウェザーニュースを使っていらっしゃる方はぜひ活用してみてください。
これって
うん、
iPhone、
あ、自分でインストールしてるはずですよ。標準じゃないですよ。
元々入っとった気がしたけど違った。
もともとはさすがに入ってません。あ、お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
井口さん、お風呂に水をためて暑くなったら水風呂に浸かると良いのでは？ああ、停電になった時か。
ああ、なるほど。
それもいいかもね。
結構今水道の水もぬくいよね。はい、
そうそうそう。生温かいもんな。
うん。
はい、それでは次のニュースです。気になるキーナーさんの方にあった記事です。新型 iPhone の輸送化、アップルは今後数週間の中国から米国への航空貨物便のほぼ全てを抑えている模様という記事が上がってました。 アップルは9月中旬にも新型 iPhone シリーズを発売する予定ですが、新型 iPhone の輸送のため中国からアメリカへの航空貨物便のほぼ全てを抑えているとの情報があることが分かりましたと。どんだけ iPhone を送ろうとしとるんだろうねこれ。
ほぼ全てって。
そうそうそうそう、航空便でね。でもそこまで大量の荷物になるのかな。逆に今までどうしてたんだろうっていうのがあるけどな。
あの iPhone って一旦全部中国からアメリカに行ってそこから全世界に出すの？
いや、これはアメリカで販売する分に関してでしょ。日本で販売分は中国から直接日本に来るんじゃないのかな。
いや、私もそう思っとったんだけど、
のような気がするけどな。で、この件に関してアップルさん一応コメント出してて、製品販売のためと説明していると。否定はしてないようですね。だからこれあれだよな、 iPhone だけじゃなくて Mac も噂があるじゃない。
うん。
それから iPad も出るんじゃないっていう噂があるじゃない。あと Apple Watch も噂があるじゃない。
いろいろ詰めるってこと？
うん。で、多分ほとんど全部中国で生産だから、それで大量の荷物を運ばなきゃいけないっていうことになってんじゃない？
iPhone だったらそんな大きなもんじゃないもんね。
まあね、
Mac だったら大きいけど、
うん、まあ、場所的には多分 Mac が一番場所取るだろうけどな。ただ今回の iPhone はあんまり売れないんじゃないかという話もあるけどな。
そうなの？
あの去年 iPhone X が売れすぎて今年のモデルに手を出す人が少ないんじゃないかという予想が出てるよ。
iPhone X って売れすぎたの？
どうも売れすぎたっていう話みたいだよ。
へえ、そうなんだ。どうなんですかね。
はい、お散歩さんこんばんは。気づかなかった。あ、始まったのか気づかなかったのね。スキちゃんの声がちょっと
さっきこん
ば
んは言
うたじゃん。うん、いったロボロボしてる。あ、さっきちょっとおかしかったけど今大丈夫だと思いますよ。
ロボロボってロボットみたいってこと？
そうそう。イクラムさんもこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、航空便で送れる荷物、貨物の量って限られるから仕方ないんじゃ7位かな。1位がいい。ないかなの間違いだよねこれ多分。
7位かな。うん、
通常の輸送の大半は船だろうから。船で送るかな。アップルって結構飛行機便使ってるような感じがするけどな。江口さん、中国からアメリカに移動するとき関税はかからないのだろうか。税関通さずにそのまままた第三国へ発送する分にはかからないんじゃないのかな。どうなんだろう。ケイちゃん、ケロも買わない。あ、 iPhone？スキちゃん買うのに
ね。
サンボさん、 Mac の在庫はそのものを大量に運ばないと思うよ。カスタマイズがあるから。ああ、あのだからカスタマイズでオーダーかけた分はもう日本とかは直接中国から来ますよね。
うん、
ただ店頭へ出す分に関しては大量に運ぶんじゃないのかな、一気にアップルストアとか量販店とか吊るしモデルに関しては。ヤシさんこんばんは、帰宅途中です。
人は少ない。ヤ
シ
さん、
ああヤシさんごめんなさい、
どこ見てヤシさんって言うと
ジオちゃんだった。こんばんは、人は少ない。
また面白い人だね、何見てヤシさん言うてんのこんばんはジオちゃん。
それでは次のニュースですよ、こちらも気になる気になるさんです。アップル今年の秋に4つの新型 iPhone を発表か、 iPhone SE2 の噂が再燃という記事が上がってました。 iPhone 全部で4種類になるかもって話ですよこれ。
噂ですけどね、
噂ですけどね。開発者の方がですね、次期 iPhone シリーズの機種 ID や内部コードネームなどをまとめていますということで、今までずっと噂が出てた 6.1 インチ 5.8 インチと 6.5 インチ、
うん、
あ、まあ、サイズ的に言うと 5.8 インチ 6.1 インチ 6.5 インチか、これがまあ、3種類、 6.1 インチが iPhone11.1、 5.8 インチが iPhone11.3、 6.5 インチが iPhone11.5 という機種 ID がついているそうですけども、 iPhone9.7 という機種 ID がついたものがあるらしいんですよ、
うん、
でこれがどうも iPhone SE2 じゃないかと、 SE の後継モデル、同時に発表されるかどうかは分かんないけども X コードの中にこれがどうも含まれているらしいですね。だからもしかしたら秋の発表会で4種類の iPhone、
4種類ね、
4種類。スキちゃんは 6.5 インチでしょ、でかいやつでしょ、
でかいのがいいね、
でっかいのね、
あ、でも買わないよ、買わないよ
なんか今もう買う雰囲気になってたけどな、
いやいや買わないよ、ちょ買えないよ、買えない、アップルウォッチ買わんといけんけ、
きっと買わない買わない詐欺だよ、
いやいやあなたと違うから、あなたじゃん買わない買わないって勝手になこっそり買えとるアップルウォッチも iPhone もとっとことっとこ買える人で、
とっとこハム太郎だわね
なんか、スギちゃん買えないんだったら僕が買えてあげるよとかって言いそうだもん
え、言わない言わない
言うに100円
お散歩さん、もちろん iPhone や Mac は基本航空便のはず、中国からアメリカへ行く全ての荷物の大半は船ってこと、 Mac の吊るしモデルの在庫なんて iPhone の在庫に比べればビビたるもんだと思うよ。そう？ジミちゃんまた後でだって
ご飯ですね
ご飯かな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチにあった記事です。和モダンの極み、アップル京都の内覧会に行ってきた、3階に日本初の秘密部屋ありという記事が上がってました。今日報道陣向けに内覧会があったんですよ。だからいろんなサイトでこの内覧会の記事が上がってるんですよね。アップルは8月25日全国では10店舗目、移転のため閉店した札幌店を除くと9店舗目、関西では2004年8月にオープンした大阪心斎橋に続いて14年ぶりの2店舗目となる直営店アップル京都をオープンしますと。でここで内覧会があると、 これ大丸さんと本当真横だね。
お隣さん。
お隣さん。大きなリンゴマークがボーンとついてますけどね。はい、で、アップル京都はアップル直営店の最新の店舗デザインが設計され、あ、店舗デザインで設計されているほか、昨年から世界各地の直営に新たに導入されたタウンスクエアのスタイルを取り入れているのが特徴ですと。京都店ではアートとデザイン、写真とビデオ、プログラミングなどインスピレーションを届けるToday at Apple の無料プログラムが毎日開催されるとのことということですね。で、一番最初に出てくる写真が1階の店舗。これは結構どこでも見るような感じだよな。
うん。
テーブルに Apple 製品がいっぱい並べてあって、まあ、自由に触れる状態ですよね。これアップルウォッチも時間に触れるんだね。
いっぱい並んどるね。
いっぱい並んでるよね。あと純正のケースとかも壁にいっぱいぶら下げてある。
うん。
ぶら下げてあるというか展示がしてあるって感じかな。で、2階へ上がる階段、結構アップルストアの階段ってあのガラスでできた階段っていうイメージがあるじゃない。
あの透き通ってる感じのね、半透明っていうか、うん、
半透明のすりガラス状態の。ここはあのテナントビルの関係もあるかもしれないけども、普通の階段ですね。2階上がる階段は
これも演出なんじゃないの
かな。どうなのかな。で、2階へ上がるとアクセサリー系があるのかな。っていう感じですよね。
わ、すごい障子なんだね、2階の窓。うん、
障子っぽくなってるよな。さすが和だよな。
うん。
で、道路側の一角を占めるジーニアスバーエリアっていうのがあるみたいですね。長机が置いてあるんですけども、この長机、日本では京都だけにしかないということらしいですよ。
ジーニアスバー、
うん、あの表参道はジーニアスバーっていう感じなくて、ちっちゃいテーブルがポンポンポンとあるような感じのジーニアスだよな。
え、そうだっけ。
心斎橋はあの飲み屋さんのバーみたいな感じじゃない。
そうそうそう、それは記憶にある、
うん、で、京都はそのバーカウンターじゃないんだけども、長テーブルがあって、そこに、まあ、お客さんとアップルの従業員さんとか向かい合わせでやり取りするような感じになってるみたいですね、うん、どうも。そして、3階、ここがバードルームという名前らしいんですけどね、秘密の部屋があるそうですよ。
バードルームじゃなくてボードルームだね。
あ、ボードルームだね。飛んでどうするよ。アップルアメリカ本社の会議室と同じ家具を使ったインテリアになっていますと。主に商談に使われるスペースで、一般の人は入室できませんと。
あ、なんだ、
一般人入れません、
うん。
だから法人向けの商談とかじゃない。
へ
え。我々ペーペーは入ることはないとこですよ。
商談すればいいんじゃん。
何の商談。
ん、あの
もうちょっと安くしてよって。
非営利団体空海プロジェクトと申しますって名刺持ってって。
そうなのか。
うち、あのアップル信者がいっぱいいるんですけど、 どうにかなりませんか団体
何をどうにかするんだよ。
だっけみんなで iPhone 買うけちょっと何優しくしてよって
で下の方行くとその8月25日のオープンの当日配られる予定の記念 T シャツ、うん、それからピンバッジもこれ中にどうも入ってたみたいですよ。この写真には載ってないけど別の記事には確か載ってた。白地の T シャツがもらえるみたいですね。
へえ。
ちゃんと箱に入ってるみたいですよ。欲しいな。
行く？
行けねえよ。でこのアップルストア京都が入る京都ゼロゲート。
うん。
これアップルだけじゃないらしいんですよね。
うん。
5階には ECC 外語学院。6階にはコート。京都スタジオオフィス。7階にジョジョ園。ジョジョ園がいいな。
すごいね。
このジョジョ園はなんか高級ジョジョ園の高級店らしいですよ。あのメニューが載ってますけどなかなかいいお値段。たけー。
いくら見えないんですけど。
あ、これ写真、あ、ちょっと拡大できないな。
ジョジョ園これ何有限定っていうかな。
うん。ジョジョ園の高級ブランドらしいですよ。
よ、っていうかジョジョ園に行ったことがないんですけど。
ジョジョ園？
あのジョジョ園のタレはスーパーに売ってるんですけどね。
ああ、キムチとか。カルビーがね2900円、赤身ロースが2600円、上ネギ炭塩焼きが3000円、上身の1700円、ユッケ1900円、生ビール800円、ジョジョ園生マッコリが2100円、ボトルワイン3500円、カラーだって。あ、でもランチメニューあるよ。肩ロース焼きランチが2900円、焼肉ランチ B が4500円、あ、 A が3500円、 B が4500円、 C が6000円だって。ランチ
A でいいよ
皆さん A でいいって好きちゃん。
A なら食べれるでしょ。
C も食べれるんじゃない。
お
ごってもらえば。
誰に？
誰かに。
ジョジョ園のお肉食べたこと。
アップルストア行ってジョジョ園で焼肉食べる。贅沢じゃない。
じゃおまけになんかマック買うとか。
うん。と散歩さん、記事には本社のスティーブ・ジョブズシアターと同じ素材の階段って書いてある。あ、やっぱりカスタマイズしてあるのか。ジオちゃん、明日夜並んでるか見に行ってこようと思ってます。開店時間に、開店時間の25日行ってきますかな。 T シャツもらえるかな
結構人並ぶんかな。
あ、だってもう一番乗りいたでしょ。おとといじゃないから昨日か。昨日も一番乗りの人が座り込んでる写真が写ってましたけどね。
T シャツ何枚ぐらい用意するんだろうね。
どれぐらいだろうな。いや、もうちょっと用意するんじゃない、わかんないけど。散歩さん、この肉ってコースという意味ではなく一皿の値段だね。そうそうそうそう、一皿のお値段ですよ。ランチはまあある程度これだけっていうのだと思いますけどね。
食べてみたいな。私そんないいお肉食べたことない。
アップルストアより今そっちの方が気になるでしょ
いやそんなことないですけど、そんなことないですけど、
もう見え見え
いえ見え、あのあれですよ、おのぼりさんだから
はい、それでは次の記事です。キナーキナーさんの方にあった記事です。au の緊急速報メールが全国で受信可能にという記事が上がってました。本日 KDDI が地方公共団体などが住民へ速やかに災害や避難情報を配信できる緊急速報メール、名前が災害避難情報というサービスですけどね、これについて8月22日に鹿児島県三島村、あ、三島村、読み方が違うような気がするな。
次は、
次が読み方が十島村、と島村かな、ここへの導入が完了したことに伴い、現在1788ある日本全国すべての都道府県および市町村への導入が完了したことを発表しましたということで、この鹿児島県の2つの村が残ってたってことだね。au さん、
これあれ多分島じゃない、
多分島の名前だと思うな。今回の全地方自治体への導入完了により au の携帯電話を利用しているユーザーは日本全国どこにいても今いる場所の自治体が配信する災害に関する注意喚起や避難情報などを受け取ることができますと。また国内通信事業者としては唯一、配信対象エリア外を含む全国の地方自治体が配信した3日前までの緊急速報メールの内容を au 災害対策アプリから確認することが可能となっていますと。これドコモ、ソフトバンクはどうなんだろう、まだ全国対応ができてないのかな。 au が記事になるってことは多分 au が一番乗りで全国対応になったっていうことなのかもしれませんけどね。あんましこのメール見たくないけどな、はい、お散歩さん、京都は美味しい焼肉屋さんが多いからこの値段ではどうなんだろう。それはね、もっと安くて美味しいお店がいっぱいあるってことなんだろうかね。ジオちゃん、服とメガネを変えて2階並ぼうか。
そんなことせんでも顔を覚えてないと思うよ
多分ね、
あの、うん、おばちゃんたちがあの卵買うのにさ、お一人様あの2パックまでって言って1階並んでまた並ぶ
あの別のレジに並ぶ、
変装もせずもう大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫
で、私らの分もゲットして聞いてほしいな。
やった
ー違う、リスナープレゼントしてもいいよ。
じゃあスケちゃんの分はリスナープレゼントでしょうか。
いや、多分並んでそのゲットした T シャツとかをまたメルカリとかに出す人がおるんよ。
おるだろうな、うん、はい、それでは次は携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク T ポイントで募金ができるつながる募金という記事が出てました。ソフトバンクは2014年に提供を開始した募金プラットフォームかざして募金を23日からつながる募金にリニューアルして提供しますと。今回のリニューアルで従来の募金方法に加えて T ポイントでの寄付ができるようになりましたと。ソフトバンクのスマートフォンやタブレットを利用していれば専用のサイトで1ポイントから1万ポイントまでの任意のポイント数を寄付することができますと。旧サービスとなったかざして募金はすでに専用アプリのダウンロードを終了していますが、 10月末までは従来通りアプリでも募金はできますと。ソフトバンクはその後のアプリの動作保証はできないとしていますということで、まあ、今までかざして募金というのがあったんですが、これがつながる募金と名前を変えて T ポイントでも募金ができるようになりましたよということですね。 T ポイントは私ガソリン代に使うから募金には回せないな
それ前も言うとったね。
あのエネオスさんは T ポイントでガソリン告げるんですよ。
知ってる。
私はエネオスばっかり、まあ近くにエネオスがあるから T ポイントはガソリンスタンドで使うというふうにしてますよね。コンビニで貯めて月ちゃんはヤフーショッピングで使うんだよな T ポイントは。ジオちゃん3回は無理かなって。何回変装するつもり3回って僕のとスキちゃんのとジョーちゃんので3回ってこと？
そうそう。
悪いなまあ無理だよね。まあ一つゲットできればラッキーでしょうけどね。
いいよ、自分のために頑張ってください。
そうだね。
でケイちゃんがカエルのもって書いてある
はい、それでは次のニュースはこちら、テッククランチにあった記事です。ネットフリックスが国内初の価格改定、 SD 画質で月800円からに値上げということで、値上げですよネットフリックスさん。これはいつから値上げなんだ。現在すでにサービスを受けている加入者に対してはそれぞれの請求日に次回請求からの値上げ告知があり、事前にプラン変更などの対応が選べるようになりますということで、ベーシックプラン SD 画質で同時に1画面、こちらが650円が800円に、税込みだと864円になります。そしてスタンダードプラン HD 画質で同時に2画面が950円が1200円に、税込み1296円。プレミアムプラン 4K プラス HDR 画質同時4画面が1450円が1800円、税込み1944円。
何これ、同時2画面とか同時4画面ってどういうこと？
あと例えばテレビと iPhone、同時に見ようと思ったらベーシックプランでは見れないんですよ。同時にどっちか片っぽしか見れない。同時再生が1画面できるか2画面できるか4画面できるかってこと。だから例えば家族何人かで使う場合、そういう場合に別々の番組を見ようと思ったらその同時に何画面見れるかってのを注意しないと弾かれちゃう。
でもあれだよね、同時に見られる画面が多いだけじゃなくってその
画質も違う。画質も違います。ネットフリックスが値上げって言い出すと Hulu とかあの辺も値上げしてくるのかな、もしかしたら。あ、でも Hulu はいっぺん値上げしたか、だいぶ前に。なんか Hulu はついていかないのかもしれないな。
みっちゃんネットフリックスって契約ってかしとるの？
してるよ。
してない。
してるしてる。
見てるの？
たまに見てる。スタートレックやってる時にはそれで見てる。 そうなのよ、値上げかちょっと考えちゃうな。
ネットフリックス、
ジオちゃん奥さんに頼んでみますそこまでしなくても
あ、いいですよいいですよ、うん、そんな お気遣いしてくれても
それお気遣いしろっていうことや、
冗談でしてもらったら困ります。あ、困らんけど、嬉しいけど困るよ。あの、いい、せっかく の奥さんとペアで来て歩きんちゃい
散歩さん、ネットフリックス強気ですね、うん、強気だよなニクラムさん、ネットフリックス値上げはショック、今スタンダードプランなんだけど今後考えなくちゃな、うん、ちょっと考えないとな。
みんな見てるんだっていうか、契約っていうのかな、しとるんだね、
うん、
え、なんで、なんで、あの、なんで
なんでって
なんだって、私なんかそれこそ普通の民放、あの、この山陰という田舎は民放が3つしかなくて NHK だけのテレビで BS とか CS とかいうの何もなくって、で Amazon プライムビデオがあって、
うん、
みたいな生活なんだけど、みんなあれでしょ、 BS とか CS とか、なんかワウワウとかうーとか、
うーって
やっとるでしょそんなの上にそのネットフリックスとかでね、アマゾンプライム会員入った人はアマゾンプライムビデオも見れるのに、なんでそんなにいっぱい迷うじゃん。
アマゾンプライムビデオは見れるのって限られてるじゃん、一応あれはおまけとしてついてるやつだから。
私結構満足してなきゃすごいなみんな、え、なんで、なんでそんなに、
みんなテレビっ子だから
その今のその世の中それが普通のあれ、
そうだよ
普通なん、
うん、
私があれなん、かわいそうな、
かわいそうな人
ブルーレイもないし
ケイちゃん BSCS 来てないの、そう、ゴーツは電波届かないんですよ。
え、来てないのって来るの、
いや電波来てるよ。
え、何、どういう意味うちの母親はなんかよくわからんけど、なんとかなんとか
ケーブルテレビでしょ、
あの、いやいや、ちゃんとなんかその
アンテナ立ててる、
テレビ民放にあの一晩中そのなんかテレフォンショッピングみたいなの、
あ、ショップチャンネルとか
動物ばっかりの動物がいっぱい
出てくるのとか、あ、スカパーか
のとか、
はいはい、
なんかそんなのやっとんさるよ、
アニマルプラネットとか、
うん、なんかそんなんだったと思う、
スカパーを見てるな。ただそのスカパーをパラボラ立てて見てるのか、ケーブルテレビの有料チャンネルで見てるのかだよな。
なんか私そういうことがさっぱりわからんのにねみんなは分かって生きてんだ、普通なん、分かって生きてるのが普通なの、
普通だよ
なんか落ち込むな私、へー、うん、って感じ。
さん、ネットフリックス iTunes 払いだと現在700円ですけど、ネットフリックスがいいのは字幕がつくところ、忘れてた、こんばん、こんばんはイクラムさん、ネットフリックス独占配信で見ているものもあるから困る。ネットフリックスが作ってる番組があるんです、ドラマとかね。
へー、面白いの？
結構面白いのあるよ。あの、なんだっけ、火花？
うん。
あ、火花？花火？火花？
花火でしょ？
花火だよ。花火、花火。
え、花火？
花火、花火。あれのドラマはネットフリックスが作ってるからね、もともと。
え、何曜日の何時から何やっとるっていうのはあるん？ちゃんと番組表みたいなの。
いや、いつでも好きな時に見れるよ。番組表っていう感じじゃないから。だから自分の好きな時に見れるってことで。
画面のついたポッドキャストみたいなもん？
うん、まあまあそんなもんだ。
へ
ー。散歩さん、引っ越しでフレッツテレビ使えなくなって BS に一苦労した。協調でケーブルがついてるけど BS は2000円の別料金、自力でパラボラつけた。ネットのビデオはアマゾンのプライムで満足しているというか見る時間がないパラボラつけたんだ。娘さん、 iPhone、iPad でも見れるよ。スカパー全部ではないけど、あー、ネット経由で今スカパー見ようと思えば見れるよな。あ、だからアニマルプラネット好きじゃん、見ようと思えば見れるよ。お金さえ払えば、ね、
お金がいる、
うん、
お金がいるんでしょ、
うん、Mac でも見れるし iPhone でも iPad でも。
お腹金だよ、ね、なんかねもうネットつなぐのそれこそソフトバンクエアの契約だけでも5000円ぐらい払ってるのに
え、5000円も払うんだっけあれ。
もうこれ以上え、
5000円も払ってる。
5000いくらだったよ。5000いくらだよ。
そんな高かったっけ。
こんな弱っちい回線なの。
あの最初の1年とかが安いあれだったかやな、忘れたな。最初安かったよな確か。
覚えてないけどね何しかね、すごい5272円払ってるよ
ああそうなんだ。
これ以上何を払いって言うんですかてかみんながすごすぎる
あ、あやパパさん、ね、こんばんは。
あ、こんばんは。
聞けないところはポッドキャストで聞きます。うちのど田舎で地上デジタル放送の電波が入らなくてケーブルテレビを引いてもらったよ。あうちは地上波入るけどケーブルテレビ引っ張ってる。
地上デジタルって何？今普通に見るテレビのこと？
あの屋根の上にアンテナつけて受信するテレビ？
あの普通に見てるフジテレビとか？
フジテレビというかこの辺だと TSK とか？
うん、でもフジテレビとか？
フジテレビは映らないよ。フジテレビ系列は見れるけど
え、あ、それがあれな、電波が入りにくいってこと？
そうそうそうそう。
うーん、
あの昔のアナログ時代ってその電波が届きにくいとこってあの高いとこへ一つアンテナつけてそれをあちこちの家へ分配する共同アンテナっていうのがあったよね。
へー、
デジタルは共同アンテナっていうのが使えるのかな、よくわかんないけど、ただ全国的にケーブルテレビがある程度張り巡らされたからそれに入る人が多いんじゃないのかな。ちょっとうちはあの防災無線の代わりにケーブルテレビの回線使ってそのスピーカーが鳴るんよ、家の中の。例えば警報が出たとか避難勧告が出たとか、あとお悔やみ放送とかそういうのがあるからケーブル引っ張ってるけどね。
ちんぷんかちんぷんかくんですけど。
ぶすみさん、中国の番組が好きなのでネットフリックスは解約、 U-NEXT で契約する予定。あ、 U-NEXT で契約する予定。 U-NEXT からまた無料で、ユーネクストからまた無料で、無料では入りませんかと来たから。ああ、以前契約してて戻ってこないっていうお誘いが来たわけね。ユーネクスト優先系のやつやね。散歩さん、今住んでるところは名古屋駅前の高層ビルの影響で電波状態が悪くて 地デジはケーブルを使っているところが多いです。あ、都会は結構多いよね、高いビルがあると電波がちゃんと届いてこないとか。のらちゃん、リピーター使えば。テレビはリピーターとかはないでしょそれはアマチュア無線じゃん防災無線とかはい、それでは次のニュースですよ。先ほどのネットフリックスの値上げ絡みです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 AU 本家値上げでネットフリックスプランを価格改定、むしろお得度は高まったという記事が上がってました。今朝突如発表されたネットフリックスの値上げ、 SD 画質のベーシックプランで月150円、 HD 画質のスタンダードプランで250円、 4K 画質のプレミアムプランで350円増という強気の価格設定が話題を集めています。これに伴い KDDI とネットフリックスがタッグを組んだ AU ネットフリックスプランも価格改定を発表。SD 画質となるベーシックプランの価格は据え置かれていますと。また HD4K 画質のスタンダードプラン、プレミアムプランでも値上げ幅は抑えられており、よりお得度は高まっていますということで、 AU で Netflix プランを契約している方は今回の値上げがそのまま吹っかかっては来ないということのようですね。ベーシックプランは追加料金ありません。スタンダードプランは300円が400円に、プレミアムプラン800円が1000円に、それぞれ値上げになりますということで、単体契約よりも AU のユーザーの方はこっちを使った方がお得になりますということですね。いいな、 AU ユーザーさん。散歩さん、アナログの頃には山間部は中継局を通してレピーターのようにしている地域もありましたね。ああ、電波で再送信するってことか。ジミちゃん、こんばんち。
てか、お帰りなさいだよね。
そうだねはい、それでは次のニュースです。こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。ツイッター iOS9 以前の端末向けとしては最後のバージョンとなるツイッター for iOS 7.30 をリリースという記事が上がってました。先日の発表通り iOS9 以前の iOS を搭載したデバイスには今回のバージョンが最後のバージョンアップとなりますということですね。今後アップデートは提供されなくなりますということですので、まあ、古い iOS 端末で iOS9 から上へ上げられない方は今回のバージョンアップが最後になりますよということですね。今回のバージョンアップではアクセシビリティの改善、これ内容的にはツイート内のリンクのローターサポート、ローターサポートってなんだ、 iOS11 向けの、ボイスオーバーの精度、これは何、
ブレイル、
ブレイル、ブレイルってなんだのサポートなどって書いてあるな、
なんだろう。
あとツイート作成画面、ホームタイムライン、ダイレクトメッセージの改善が行われていますということです。純正のツイッターアプリ使わないからな、何がどう変わるのかよく分かんないですけどねはい、それでは次の記事です。こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。 Amazon 8月30日より78時間限定のタイムセール祭りを開催へということで、なんかまた Amazon がやるみたいですよ。
うん、
本日アマゾンが第6回目となるアマゾンタイムセール祭りを8月30日18時より開催することを発表しましたと。 セールでは日ごとに商品が入れ替わるタイムセールの特選タイムセールと、5分ごとに商品が登場する数量限定のタイムセールの数量限定タイムセールが開催されるほか、ポイントアップキャンペーンも実施され、今回は9月2日23時59分までの78時間限定となっていますと。なんかアマゾンしょっちゅうやってるようなこういうお祭りセールを。
いやー、楽天ほどじゃないと。
楽天の方が多い。
楽天の方が多いと思いますよ。
そうなんだ。一応今アマゾンのタイムセールのページ行くと、こんなもんが出ますよっていうのがね、見れるみたいですよ。
うん、うん。
スキちゃん、何か目星もありませんか。
今はもうお金を使いません。
退院するまでは入
院前なんで、うん、
まあ、確かにそっちの方がメインだよな。それでは最後のニュースです。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですが、その前に イクラムさん、 au ユーザーだけど知らなかった、ありがたい情報です。あ、au ユーザーならぜひ問い合わせてみてください。お安くネットフリックスの契約はできると思いますよ。
よかったね、人の役に立った。
そうだね。お散歩さん、田舎の方は VHF を UHF にで再送信とか。あ、そこまで田舎は体験したことないな。のぶすみさん、ちなみに Netflix プランは au 回線の月間 25GB のデータ定額と Netflix ベーシックプラン通常税別800円とビデオパス通常562円がセットになったものなので、私の契約では入れない。あやま、イクラムさんどうなんだろう。お散歩さん、高額医療費の手続きした。
うん、した。
彦根はそうだったよ。うちの実家というか、じいちゃんばあちゃんが住んでたのが山の向こうにあるんですけどね、山の向こう、そこはね、山の上に1本アンテナ立てて、それを各家庭に分配してましたよ。だからチャンネルはそのまま変わらずって感じでしたけどね、増幅かけて。はい、それでは最後のニュース、キナキナさんの方にあった記事です。 Google のお化け屋敷をオープン。 Google アシスタントのさまざまな機能を楽しく体験可能ということで、スキちゃんお化け屋敷だって。
やだやだ。
Google が Google アシスタントのさまざまな機能を楽しく体験できる Google のお化け屋敷を期間限定で表参道にオープンすることを発表しました。楽しく、
本当に
本当にだよ。
あ、私iPhone の中とかかと思った。
あ、違う、リアルな建物です。
へえ。
お化け屋敷に入って OK、丸々してというと何かが起こるかもとのことで、開催期間は8月25日から9月2日までの約1週間となっています。ちなみに入場料は無料ですということですね。場所は
お化け屋敷、
場所は下記の通りですが、スマホで Google アシスタントに OK、お化け屋敷に連れてってと話しかけると道順や待ち時間を教えてくれるそうです。場所は東京都渋谷区神宮前。これは SO カルリンクかな、ギャラリー。
SO カル、ソーカルリンクギャラリー、
ソーカルリンクギャラリ
ー。分からんけど、
東京メトロ表参道駅から徒歩3分、明治神宮前駅から徒歩7分ということで、 Google アシスタントが道案内はしてくれるそうです。 内容に関しては
お化け屋敷、
うん、全く書いてないんだよね。
え、なんか全然想像ができないね。そのオッケーグーグル丸丸してって何してっていうの。あ、
スキちゃん行っちゃった。誰かのとこで起動したかもよ。
してないよ、大丈夫大丈夫。オッケーが出てくる、
うん、一体何が出てくるのか、この記事にも一切触れられてないんだよな。行ってみてのお楽しみみたいですよ、うん、東京にお住まいの方。
お化け屋敷にいて何々してって何を、
うん、何が出てくるんだろう。
お化け屋敷、
お化け出してとか
って、誰か行ってみてください。
はい、お近くの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。暑い時期ひんやりできるかもよ。
いいよね。ちょっとなんか気になるけ。
そうそう。お散歩さん、それは相当小規模だったからかな。うん、多分そうだと思いますよ。のぶすみさん、ネットフリックス単体での契約の方が au での契約より安い。そうなんだ。まあ安い方で見ましょうね。はい、ということで今日のニュースは以上です。ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はい、なんか昨日なんかガンちゃんがお酒を飲んでいたじゃないですか、うん、なんか調子に乗って調子に乗ってっていっぱいなんか飲んでますね。
あの
でもこれ
あ、いいよいいよ。
なんかいっぱい飲んどるんだけど、うん、あのそハッシュタグもいっぱいついとるけ、まあいいかと思って。いっぱい飲んでることは間違いないですが。
本当ビール4杯の後が結構3枚ぐらい写真上がってる。あ、でも同じような写真がだろうな。
なんかね、
うん。
最後はグレンフィデック緑のボトルとかって。書いてあるのに、またその後にまた調子乗ってますとかって言ってなんか書いてるけど、
マッカラン
っていうのが、うん、思い出の、あれマッカランって三つは飲んだことあるよね。
あるよね。
どっかでマッカランって言ったよね、
うん、なかなかいいお値段のお酒ですよ、
うん、なんか思わず泣いたって書いてますけど、 BGM ヘイジュード、
ヘイジュード背負い投げ、
違うです、はい、
はい、
1724回が上がって YOU さんが、Perfume のアルバムダウンロードしてみました。情報ありがとうございます。新しめの楽曲しかないようです。個人的には愛子さんが出ないなと思いながら CD レンタルしてます。私が CD 買うのは特典ディスクでライブ映像がある時ぐらいです、ってことで、
はい、ありがとうございます。 Perfume の
でも新しめの楽曲だけ知っとる歌がないってことだね。
うん、古いのはもしかしたらレコード会社かなんか違うのかな、レーベルが違うのかな、
分からんけどね。うん、愛子さんもいいですよね、確かにね。
ありがとうございます。
それからね、まだある、うん、私が買っていたブルーレイ札幌ドーム版だったようです。アムロちゃん、
あ、安室奈美恵、
三つは福岡みたいな、
僕は福岡ドーム。 DVD は5枚組なんですよね。ブルーレイは3枚組なんだけどね。うちにも好きちゃんとこと一緒でブルーレイの再生環境はないんだよな。
私 DVD もないですよ今。
あ、待てよ、ブルーレイ再生できるわ。
どこで？
あの iMac の DVD が死んだ時に外付けの光学ドライブ買った時に、あれそういえばブルーレイ対応だったわ。ブルーレイでもよかったんだ、 DVD の方買っちゃいました。はい、ありがとうございます。
それから、地上最強の美女バイオニックジェミーシーズン1 DVD ボックス、なんか Amazon昨日言うとったやつか。
そうそうそうそう。
バイオニックジェミ
ー、これユウさんが持ってるわけじゃないんだな、
お紹介してくれてるんだ、アマゾンで買いなって、
そうそうそう、バイオニック
1万高
っ、まあ14本入ってるからな、ボックスだからそれぐらいするだろう、
中古品で、いきなりそんなお金出せんけどね、
うん、
それから好きちゃんパラパラでもやるの、あー踊りしたいって言ったっけね、ああ
好きちゃんはフラダンスがやりたいんです、
なんか、うん、フラもフラダンスじゃなくてフラです、フラも興味があるけど、あの基本的には激しい方が好きなので、
うん、
でも私が激しく踊ると
ランバだ、
あの渡辺直美系になっちゃうんでね体型的にも
なんか目に浮かんでしまった
うん、かっこいいお姉さんみたいに踊りたいんですけどね、なんかね、うん、なんかしたい、はい、
はい、ありがとうございます。
ジミちゃん、みったんやらかしたらコメント増えるのね、それ狙ってたんだよね、わらわらってことで、
そうだよ、狙ってるんですよ
そうですか。それからスキタンのグロヒブ画像希望、あー、じゃあ後で送ります、
ただ好きちゃんのじゃないよう
ん、あのこんなのやるんよっていう写真ですけど、
サンプル写真、サンプル
、うん、結構あのグロですよマグロの解体ショーみたいですよ、
はい、ありがとうございます、後
で送りましょう、ありがとうございます。としろぐさん、ふう、明日の後半戦スタートになんとか間に合ったかなってことで、
あ、 F1
あげられたんですね。
そうそうそう。
はい。
お疲れ様です。
コメントは以上ですね。
以上ですね。
はい。ありがとうございます。あ、ちょっとジミちゃんこっち今ライン見てたけど。喋っててください。
あ、うーちゃんこんばんは。
あ、あ、あうちゃん。
うーちゃん、うーちゃん。
あ、うーちゃん、
あ、うーちゃん
あ、うーちゃん、あ、うーちゃん、あ、うーちゃんじゃなくて、あ、うーちゃんこんばんは、あ、うーちゃん、
ジミーちゃん、マッカラン飲んだってわからんよいや、僕わかるよ、味が、
で、どういうこと、
いや、マッカラン飲んでも、何飲んでも、角飲んでも変わらんよってことだねお散歩さん、山下達郎 達郎や松任谷由実なども配信には出てないですね。達郎はテレビ絡みのものは配信されているのもあるけど、ブルーレイ対応のドライブでもブルーレイソフトは別売りだったりするのでご注意を。ん？ブルーレイ対応のドライブでも、あ、量、そういう意味ね。あの Mac でブルーレイ見ようと思ったらブルーレイが再生できるアプリがいるんですよ。そういう意味です。
あれ？
ん？どうした？
あ、ごめんなさい。いや、ジミーちゃんの個人の台に送ろうとしたんですけど、なぜだか退出しましたって出とって、
ジミちゃん、
え、どういうこと？と思って今悩んでるんです、
ね、逃げたんだ
、うん、私と二人でやるのが嫌だよってことですかね
ケイちゃん、ナイスミッタン、ん？ナイス？なんかしたっけ？
何がナイス？
わかんない、のぶすみさん炎上症、
あ、記録になった、ロール、
うーちゃん、バイオニックジェミーはリメイクものがあるのでご用心、おそらくオリジナル作品は DVD 化されていませんと思う。あ、さっきの本じゃ DVD のあれはオリジナルじゃないってこと？いや、でも顔はこれジェミー・ソマーズさん、あ、本名わかんないけど、の顔は顔ですよ、これオリジナル版じゃないっていうのはあれ、あ、でもリメイク版がある、リメイク版、
版。リメイク版がわからない。お散歩さん、Windows も10以降は DVD、ブルーレイ再生ソフトが別売りになった。あ、そうなんだ。Windows ってプレイヤーちゃんと内蔵されてるとばかり思ってたんだけど、Windows 10からは別物になってるんですね。遅れた？
うん、遅れました。既読になりました。ああ、
感想が来るか。
あ、わからんじゃなくてわからんと言って言ってる。
そういう意味。あ、それでここに、いや僕これ打ち間違いだと思ってわからんよって読んだんだけどね、わからんよね。
これあれ、あの関西人ならではのあれですね、ダジャレですね、ダジャレ。
親父ギャグだね。わからんよ。
わからん。
イクラムさん、au ネットフリックスは私も対象外みたいです。あら残念。契約自体を変えないとダメってことなんだろうな。散歩さん、主演女優はリンゼン・ワグナー。あー、
リンゼイです。
リンゼイ・ワグナー。リメイク版？
何の話？
そのバイオニック・ジェミーにリメイク版があるっていう話。リメイク版見たことないな。ユウさんが紹介してくれた DVD ボックスはこれオリジナルのような気がするけどな。リンゼイ・ワグナー主演、声は田島玲子って書いてある。
誰？
セイヤ。
あ、よく洋画に出てくる人だよね、その名前。
そうそうそうそう、
吹き替え版で、うん、
ジミーちゃん、スキタン見れたよ、見れた、大丈夫だよ、だって。
大丈夫だよっていうのはどういう大丈夫な、全然平気な画像だってことですかね。
それ見ながら焼肉食べても大丈夫ってことかな。
ちょっともう私も見慣れちゃったんですけどね。
他の人にも見せた、会社とかで。
何人かに見せました、あの女性陣に、うん、
感想は？
なんかうわって言われた。
お食事中に見せてあげなきゃだったね。ちょっとあれは食事中に見るもんじゃねえな。
でもみっちゃんの、みっちゃんはあの自分が犬に噛まれた時の指の方がえぐいって言ってたよね。
ああ、えぐいのは僕の指の方が多分えぐいと思うよ。
私は結局それ恐ろしくて読みんかったんだけど。写真残っとるんだっけ、えぐい写真。
アルバムの中に残ってると思うよ。
あの希望者はみっちゃんにあの申し出てください。
でもあれ LINE で公開したしな。
あ、そうだっけ。
そうそうそう、
私見てない。
ゆうちゃん、主演がリンゼイ・ワグナーなら大丈夫。うん、お散歩さん、ウィキによると DVD ボックス出てるみたい。うん、出てるみたい。ジミーちゃん、バイオニック、
さっきのあのゆうさんが紹介
してた。そうそうそうそう、うん、ジミーちゃん、バイオニック・ジェミーは僕は見た記憶がないのかな、あるのかな。確か
僕もだよ、
僕も見た記憶がってことあるってことだね。確か半身だけサイボーグ化されたんだっけ。いや、両足、右腕、右耳、右目じゃなかったっけ。あの遠くの会話が聞き取れる。
へえ。
それから両足も改造してるからすっごいジャンプができる。 で確か右手は右だけじゃなかったのかな、なんか怪力ですよ。
うん、
あ、江口さんおやすみなさい。
もう早いね。
うん、おやすみなさいって書いてあるからもう寝るんだよ。お散歩さん、私は大好きで見てた600万ドルの男シリーズだった記憶がある。あ、それは僕分かんないな、600万ドルの男は。
ちょっとこのバイオニックジェニーってやつがうん、あのこれから長いお休みに入るときに見てみようかな。
これプライムビデオで見れるってこと？
あ、そうか、見れないじゃん、ダメじゃん、そもそも DVD が見れないじゃん、私ダメじゃん。
うん、いや、ただこの今バイオニックジェミーの DVD ボックスのリンクのページ行くとプライムビデオっていうのがなんか書いてあるけど、
あ、ちょっと調べてみる、
もしかしたらプライムビデオで見れるのかもよ。
プライムビデオどこやった、あ、これミュージックだ、違う、パソコンで見ればいい、
バイオニック、ジェミ
ー、あ、いけ、ダメだこれ途中のやつ、ま、今見とるやつの途中切れない、ダメ、
いや、プライムビデオでは見れないな、DVD の販売のページで飛んでいくわ。プライムビデオで検索しても、だからプライムビデオの中にはないんだ。でもスキちゃん MacBook Air を持っていってもそれには光学ドライブがついてないから見れないよな。
どこに持っていく？
ああ、別、あの外付けで用意しないと。バイオニックウーマンってのはアマゾンビデオで有料だけど見れるんだな。でもこれは違うよな、顔、
今バイオニックジェミーで検索したらね、うん、ニコニコ動画に45分56秒で、うん、第1話バイオニックジェミー誕生ってやつがあるよ。
あ、1話だけ見れるってこと？
ニコニコ動画、
ニコ動で、
あ、ニコゾンってやつで第4話もあるね。
へえ。
ちょっと誕生か、誕生見てみようかな。
うん、それは多分あのスカイダイビング中の事故で改造されるとこまでがやってんじゃないかな、確か。
このあ、ニコニコ動画にいっぱいあるよ。
そうなんだ。
うん、21件、あ、でも短いのもあるな、短いのもあるけど49分とかもある、
だいたい49分、そんなもんだよね、
CM ただで見れる。
それがどうなんだろう、ニコ動も有料チャンネルとかあるからな、確認してからじゃないと。あ、まあ有料なら当然普通には見れないんだろうけどな。
でも5分とか10分とかの多いね。
それは本編じゃないな、 CM 抜いてもだいたい50分近くあるんじゃないのかなと思うけど。
そうなんだね。
のぶすみさん、田島玲子さん好きだった、うん、ジミーちゃん土曜か日曜の昼間に放送してた、うん、僕も見てるから夜の番組じゃなかったと思う、昼間の番組だったと思うな。いくらのさん、前の番組が600万ドルの男で作品内でも盛り上がりがあったような気がする。ああ、その600万ドルのとか僕記憶にないわ。お散歩さん、同じように600万ドルかけてサイボーグ化されたエージェントとして働く男の物語かな、バイオニックジェミーにも出ていた。うーちゃん、右手両足左耳だったっけ、なんかオープニングで言うんですよね確か。 スカイダイビング中の事故とか。
みんな見てんだね。私全然この話知らないんですけどね。
見た記憶ない？全く
全然ないです。
ノラちゃん実家には日本語版本を持ってるよ。本があるのかな。
うん、今ね楽天市場にあった本が。
ジミーちゃんニコ道にあるみたい。先に言われちゃった。散歩さん無料会員だと高画質では見れないし、負荷が大きいと、あ、負荷が大きい時に蹴られるんじゃないかな。あ、まあ見れなくはないってことか。ジミーちゃんナイトライダーもニコ道にある。そうなんだ。大角さん田島玲子さんオスカルの声も担当していたベルサイユのバラ。
へえ。
それはアニメのベルサイユのバラってことかな。なるほどね。まあどうせスキちゃんニコ動で見ようと思ったらポケット Wi-Fi で見るから逆に SD 画質の方がいいかもな。 HD 画質よりは軽くて、うん、ああやっぱアニメのベルサイユのバラか。アニメのベルサイユのバラをあんまし見た記憶はないんだよな。好きじゃん見てた
漫画。
ああ テレビのアニメーション。
テレビのアニメーションは知らんで。
テレビのアニメーションでやってたのは知ってたけど見てないな。
あの漫画に載っとったんじゃないかな。
漫画に載っとった。
私、うん、読んだことないんだけど、うん、うん、みんな映画好きなんだね。すごいこの話で盛り上がってるね。
ノラ、うん、ちゃん600万ドルの男はパート1と2バイオニクデミーは続きになるのかな。どうなんだろうな。その600万ドルの男は僕分かんないんだよな。サンパさん600万ドルの男は婚約者なんだね。え、ジェミーの婚約者ってことなのかな。
これ600万ドルの男っていう映画があるの？
テレビドラマだと思う。
へえ。
むーちゃんもともと600万ドルの男というテレビドラマのサブストーリーだったものがリメイクされたドラマです。へえ、そうなんだ。
へえ。っていうかさ、うん、ーちゃん卵になってる。
今
ね、野良
ちゃん卵になってる。
うん、何が起きたら卵になるわけ？
分かんない。
不思議だよね。これもまた
卵になってみたと思ったらまた元に戻ったりするもんな。
何なんこれ、何なんこれ、心理現象か。
ツイートボットの場、あ、ツイートボットだけじゃないの、他のとこでも卵になるっていうもんね。
なんで人によって色が違うんだろうとかさ、
マークがね、
いろいろ思っちゃうね。うん、不思議だね。
これ卵からピッとひよこかなんか顔出したのが出てこないのかな。
かわいいね、そしたら。
お散歩さん、ウィキ情報によると右耳高感度ガンマイク、右腕片手で1トンの重量物を持ち上げる、両足最大走行速度98キロだって。
95キロだよ。ねえ、みっちゃんどうしてそんなにさ読み間違い多いの。あの目がおかしいよやっぱり。
みーちゃん Mac ではちゃんとアイコン出てるよ。ツイートボットのバグ。ほんじゃ
あの iPhone で見てると卵です。うん、
はい、ってなとこであと1分になったから終わるよ。うーちゃん卵でも卵もアイコンもあんまり変わらない気。なるほど。 笑っちゃいけんわね。
ふーちゃん素敵、ふーちゃん素敵。
お散歩さん確か小学校高学年の頃に土曜の夕方にやってた。うん。
え、なんで終わるっていうのにコインくれるわけ、もういいって
言
って
終わるよ、
もうやめるんだ
けど。以上、空海 IT ニュース1725回、8月23日でした。お届けしたのは
明日お天気悪いけど暑いですよ、皆さんご用心のすきちゃんと、
今夜は雨風ビュービューバーバーザラザラですから気をつけてねーのいっさんでした。それではまた明日三四ただものだんだ だんだん
コインを入れてくれてもだんだん。
Soraumi IT News.